おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
富山市の御所にですね、長慶寺という有名なお寺がありますけれども、はい、この時期になりますと五百羅漢祭りを行います。
はい、
で長慶寺にはですね、文化勲章の受章者で富山市名誉市民でもあった山田芳雄博士のお墓があります。
はい、
で今日はちょっとこの山田芳雄博士についてお話したいというふうに思っています。
はい、
でこの山田芳雄博士はですね、文法の研究で有名な研究者です。
はい、
国語学者っていうふうに言うことができると思います。山田博士はですね、富山市相川に生まれてですね、
はい、
小学校卒業した後ですね、富山県尋常中学校を中退しちゃうんですね。
あ、そうなんですね。は
い、一説によると、うん、やっぱり武士の家っていうのは明治になってとても困窮して経済的に続かなかったからだっていうふうなことも言われています。
はい、
こう山田博士はですね、独学で小学校とか中学校の教員検定に合格するんですね。
はい、
それで富山県内の小学校を振り出しにですね、兵庫県の丹波篠山の法明義塾という中学校の先生とか、まあ、旧制中学ですので今の高校にあたりますけど、
そうですね。
はい、あと奈良県の五条中学とかですね、うん、高知県内のいくつかの女学校とか旧制中学校の先生になるんですけれども、
はい、
とってもその熱心にですね、まあ、国語の研究をその間もしてですね、まあ、それが認められます。
はい、
明治40年、1907年ですけども、文部省の中にですね、国語調査委員会というのがあって、
はい、
まあ、そこの調査補助員というのに任命されます。
はい、
山田博士はですね、中学校を中退しているので、まあ、学歴でいうと小学校しか出てないということになります。
はい、
けれどもですね、当時 の東京大学の上田和俊という偉い学者がですね、こう山田っていうのはよくできるということで、
はい、
こう偉い先生に認められてですね、まあ、メンバーに入れてもらったということになります。
はい、
まあ、その明治という時代は日本が西洋に負けない国を作る時代でもあったので、まあ、実力があればですね、まあ、学歴関係なしに引き上げてもらえる時代だったということも言えるというふうに思います。
そうですね。
はい、で途中でですね、この国語調査委員会っていうのは解散になっちゃうんですね。
はい、
そうするとね、山田先生仕事がなくなっちゃうんですね。ところが実力認められてるので、
はい、
上田和俊先生とかがですね、その後ですね、1925年になって東北大学の先生に抜擢するんですよ。
はい、
ですから当時小学校しか出ていないのに、まあ、東北大学の教員になったということで、新聞でも大々的にですね、宣伝されることになるんですけれども、
はい、
東北大学の先生になってですね、昭和の初めに文学博士を取るということにもつながります。はい、でその後ですけれども、昭和の初めにですね、東北大学を定年退職して、
はい、
昭和15年にですね、三重県の伊勢にある神宮工学館大学の学長に就任します。で今神宮工学館大学っていうのは私立大学ですけれども、
はい、
まあ、政教分離ですからね、政治と宗教っていうのは分けなきゃなんないので、
はい、
国立官立ではありませんけれども、この時代の神宮工学館大学っていうのは官制の大学、まあ、国立の大学なので、
はい、
まあ、今の東京大学とか京都大学とか九州大学とかで、まあ、七帝大と同じレベルの、まあ、とってもいい大学の学長になったということになります。
はい、
ところが、まあ、戦争に日本負けちゃってですね、
ええ、
神宮工学館大学は解散になります。で山田先生もですね、公職追放ということに、まあ、なっちゃうわけですね。
はい、
当時の大学生たちは行き場を失ってですね、まあ、優秀だったのでほとんどの学生たちは京都大学とか東京大学の方に、まあ、進学するわけですけれども、
はい、
私が万葉集の教えを受けた西宮和民という先生とかですね、うん、広浜文夫という先生も、まあ、山田芳雄先生に神宮工学館で習った先生たちなので、
はい、
私はそういう意味では山田芳雄博士の孫弟子ということになりますが、
そうですね、
そんなことは大きな声で言えませんけれどもまあその先生たちも京都大学に転入したというふうに言われています。
はい、
まあ、その後昭和28年に文化功労賞になり、うん、昭和32年に富山県出身者として初めての文化勲章を受けて、まあ、富山市の名誉市民ということになります。
はい、
で富山市の図書館、富山市立図書館にはですね、山田芳雄文庫っていうのが設置されたということでも市民には近い存在だというふうに言えます。
はい、
ぜひ一度富山市の図書館の方も訪ねていただきたいと思います
。そうですね、綺麗になってますから、ぜひご覧いただきたいと思いますし、ぜひ皆さんもう一回ね、こうルーツというのをたどってみてもいいんじゃないでしょうかね。どうもありがとうございました。 木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。